その流れでいくと引っ越しっていうのは
いやどういうふうにつながってきますか？そうですね、今ちょうど引っ越し作業を今知っててまして、うん、はい、で久しぶりの8年ぶり7年ぶりの引っ越しで、うん、ちょっと前回のまあ失敗をこう反省してですね、だいぶ作業時間を長めにとって、もう引っ越し決まった直後からもうまず何が自分いらないかっていうのを、まあね、まずゴミ捨てからまあ始まるんでしょうけど、とにかくなんかここ数年ですごく便利になったなというのは、やっぱその、ね、段ボールが買いやすくなったりとか、なんかいろんなサイズが手に入りやすくなったりとか、まあ、もちろん拾ってもらってくる段ボールも使ったらいいんでしょうけど、まあ、なるべくちょっと形整えたいので、今回ほとんど引っ越し屋さんからも段ボールもらえるけれども、あんまりそれ当てにしてなくて、なんかとにかく自分の今住んでる状況、運びたいもののサイズに合わせて段ボールをまず揃えるところから始まるんでしょうけど、なんかこう今のところ順調に自分の生活で2ヶ月間使わなくてもいいものをまず見定めていく作業って、なんかまあ、あんまりちょっと DIY っぽくないんですけど、とりあえずこの状況下でまずはね、とりあえず段取りよくやれるようになんか立ってきたなって、前回がちょっとあまりにもドタバタしすぎてもうわけわかんなかったんですけど、なんかこうそうですね、まあ、手作りというか、なんか逆に言うとなんか全部しまい込むからあんまり物のクリエイティブじゃないんですけど、こう、置かれた状況の中でそぎ落としながらこうなんか何を残して何を捨てて何を早めにね包むかみたいなところのなんか面白さがなんかだんだん出てきましたね、なんか面白くなってきましたね、なんか一人で全部やんなきゃいけないのも大変なんだなと最初思ったんですけど、なんかやっていくうちに楽しくなってきてて、なんか確かに言われてみればこれもなんか工作みたいですよね、なんかいっぱいこう今段ボールとか、あとね、その貼るテープとか、あと段ボールに何の情報を書くかとか、その書き方とかもだいぶなんか前回の反省を踏まえてこうこなれてきましたね、なんかこう家の中の地図をマッピングして棚を全部記号化してその記号に合わせてこう段ボールに記号を書いていくみたいな、なんかその辺のまあ、みんな普通にやってることなんでしょうけど、とりあえずこの表を見れば何が入ってるかはすぐ分かるように、でしかも引っ越しで持っていく人用の目印もちゃんと記号化しといて、引っ越し屋さんがこれを見たときに部屋のどこに置けばいいかすぐ分かるように、ね、その辺のなんかこう段ボール組み立てるごとになんかこう書いていく感じとか楽しくなってきましたね、なんかこうシステマティックにこうことを進めようとしていくこのあんまり DIY っぽくないんですけど、
すごい DIY だと思うんですけど、マッピングっていうのはこれから引っ越しする先の部屋のマッピング、
いや今自分の住んでる家の棚とか置き場所を全部今記号化しといたら、まあ記号で書いとけば早いかなと思ってて、なんか今そんな感じ でもちろん確かに僕やりすぎかもしれないですけど、その新しい家を下見に行った時も相当センチメートルとか測りまくって、まあ、一応、まあ、みんなやると思うんですけど、
うん、
でそれを僕はイラストレーター のソフト、お絵描きソフトで全部センチメートル単位で地図を作っといて、今自分が持っている家具の長さとかも全部そこで当てはめて、どの組み合わせで置けるかっていう、まあ、引っ越しソフトって専門にあるんですけど、そんな使わなくてもそのお絵描きソフトさえあれば、センチメートル単位でミリメートル単位で長方形とか描けるから、それでもポンポンポンって家の地図を書いて、であと家具を書いて、で家具をそのまま動かして、あここだったら入るとか入らないとか、まあ、もうあらかじめもう今シミュレーションは終わってて、だから今自分の家のこの家具を次の家に行った時にどの向きにどこに置いたらはまるかっていうのはある程度もうそのお絵描きとできてるんで、じゃああとはもう箱を持っていく時はその、まあ、2部屋ぐらいあるんですけど、そのどっちの部屋に置くかはだけ書いとけば、あとは何とかなんのかなとか、
なるほど、
この辺の作業は楽しいですね。だからこれは普段の家の模様替えの時にも同じことやるんですけどね、もう地図は作ってあるから、あとはもう自分の家具の向きを変えてみたらどうなのかなとか、そういう お絵かきソフトを持っててよかったなと思う瞬間はそれですね。あの普段そんなにあの趣味でとか仕事であんまり活用できてないんですけど、なんかこうそういうグラフィックソフトがあるおかげで、あのそういう作業がすごくやりやすくなりましたね、模様替え。
なるほど。なんかトムさんが、
はい、
あのパカのリノベーションする時も、
うんうん、
なんかそういうので作って、でそこからこうこう動かしたらこうとかやってたような気がする。
まさにそういう感じですよ。
そうですね。なんかそれこそ VR の世界です。なんかイメージとしてこうデジタル化して作って、それ立体じゃないとしても、そこをつまり入れてみて、あこれちょっと日差しが直接当たるなとか勝手に想像して、またこう動かして、あでもこれドアとぶつからないけど面倒だなとかをいろいろ考えるわけですよね。
まあ、同じことはもちろん方眼紙で紙切り抜いてやってもいいわけなんですけどね、
うん、
もちろんそうなんですけど、
うん、
紙を置いてパズルのようにこう机の上でやることはできるんですけど、
うん、
今思いましたけど、わざわざパソコンでやる人もないんだけども、ただまあその方があの部屋は散らからないし、
うん、動かせるし、いろいろパターンが、
いろんなパターンがコピーできるし、だから今部屋の模様替えのパターンも今いくつかあって、どうしようかなとは思ってはいるんですけど、
どうやって楽しむんだ。私もう引っ越しなんてもうなんか大変なことの極致みたいな
ので、そこをいかに
楽しむかっていうの
は確かに DIY っていうか、なんか自分で工夫して楽しむっていうのもありなんだなっていうか、なんかこうなんか前回の時もちょっと思ったんですけど、なんかやっぱり引っ越してちょっとしたなんかスピリチュアルな体験というか、なんか大げさなのかもしれないですけど、なんかこうやっぱりなんかこの数年間の自分を改めて振り返るいい時間だなっていうか、昔出てきた書類とか見てると、なんかこうこの7年間の自分の歩みがこうまざまざとこう振り返るいい機会になって、やっぱり定期的に引っ越しした方がいいのかなと思
って、うん、その前の7年っていう、今の7年っていう区切りがあるからまだやりやすいんですよね、うん、それが30年ぐらいだとしたら、
ああもうしんどいですよ。
あの学生時代からのなんとかとかになると大変なことになります
。大変なことになりますね、
うん、
本当そうなんですよ。いろいろ振り返りながら、でも最新のやっぱり7年間だとやっぱりいろんなものが変化して、それをうまく使いながら、例えばね、あの今回やっぱり一番驚いたのは引っ越しの見積もりなんですよ。
あ、
従来だと引っ越し屋さんの見積もり取るときに、あのお家に直接来て荷物をチェックされるみたいなのあったと思うんですけど、
うん、
今回やっぱりさすがにやっぱコロナ禍というのもあって、全部それがバーチャルになってですね、Zoom を使うって言われて、
うん、
ああ、要は自分のスマートフォンの Zoom のアプリで引っ越し屋さんの業者さんからまあ連絡が来て、画面の向こうにいる引っ越し屋さんに向かって自分が家の中をずっとカメラで全部撮って
、
すごい、まあ、逆に良かったですよね。なんか一時来てもらうのもなんかなってなったんで、ズームでやりますって言われて、なんかひたすら汚い自分の家をカメラでこうくまなくこう、でそこでは裏に何があるんですかとか聞かれる、こういうものがあるんですよ、それである程度なんか見積もりを算出されるという、あ令和の引っ越しだなと思いました。
例えばタンスとか、あ押し入れがあるとしますよね。これ押し入れで、はい、ガーッと開けますよね。
そうそう、開けて、
で箱がこういっぱい入ってたり、ちょっと乱れて服とかぐちゃって入ってると、仮にして、それ見た引っ越し屋さんは何を聞くんですか。一つずつの
これが何入ってる、一つずつが、まあでも見たら分かるんで、あ大体分かるんでって言って、まあそんななんか細かくは聞かれないんですけど、一応見せといて、一応こういう家のものの分量は、家のものの中にある分量はこんなもんですよみたいな感じで、こう自分のスマートフォン越しに僕は一人でブツブツ言いながら、すいません汚くてみたいな、いえいえみたいな、そんな感じになってる。
すごい、それ聞く方もプロ的に聞くわけですよね。
はい、そうですね。すぐ終わりましたけど。
何分ぐらいでそれが、
うん、もう30分で終わっちゃいましたね。なんかそんなに時間かけずにザーッと部屋の中をこうカメラで見せて、まあ、だから若干ちょっと不安なとこもあるんですけど、これでよかったのかな。
あ、じゃあベッドとかそういう、こう大きなものとかもサイズ、まあ、シール
大体のサイズ感で、
まあ、業者としては何トンのトラックを、なんていうか、どの大きさのトラックを手配するかっていう、まあ、そこに入るかどうかっていうぐらい、
ね、はい、でも今回言われたのは多分あの、うん、2往復になると思いますか、言われて、なんかちっちゃいトラックしか多分持ってない業者さんなのか、なんかとにかく洋服かよってちょっと思ったんですけど、まあしょうがないな、それだけのものがあってすいませんみたいな感じ。
そういうふうに見積もりをしていくんだ、なんかびっくり。
あ、ね、いや、僕も初めてのことだったんで、あ、これからこういうのやり方が主流になっていくのかなと。
それで聞かれて、え、そういうこと聞くんだとか、なるほどなって思ったようなことってありますか？
そこまではないですね。なんか、なるほどな。うん、なんかこっちとしては、とにかくこれでいいのかどうかっていうのは、すごい不安なまま終わったんですよ。
うん、じゃあ、見積もり出てくるときに、何を単位でこう書いてあったりするんですか？
で、それがですね、なんか結構、なんか、本当に口頭のやり取りで、後でまた電話かかってきて、いくらですとか、なんか、まあ、とにかくその業者さん、まあ、引っ越し業者直接というよりか引っ越し業者をいくつか見積もりますっていうサービスを利用してて、私が今回得た情報をもとに複数の業者に今投げかけて返事があったのがこれこれこれです、どうしますかみたいな。だからあんまりなんか見積もり書というものを今もらえてなくて、本当に口頭のレベルで全部決めなきゃいけなくて、それもどうかやり方としてどうなんかなって思うんですけど、まあでもちょっと今回それでもうやってしまってるんで、まあ、実際これ引っ越しが終わってからまた僕の中でどうなるのか分かんない
なんか、なんかすごく楽しみになりました。失敗も含めてこの話がどう展開するか、
実際に来た業者さんがね、なんかこんなはずじゃないっていう顔されたらどうしよう一応カメラで全部見せたつもりだけど、なんか実は後ろにもっとたくさんの本があってとか、そんなんだったらどうしようと
あるあるでしょうね。
だいぶ言ったんです
よ、うん、
あの説明を、
うん、
言葉を尽くしたんですけど、ここの裏にも本があってみたいな
その前提は全部箱詰めは自分でするってこと
ですか？あ、もちろんそうです。もう、はい、もう大体の本が箱詰めしなきゃいけないんですよ、自分で。そういう場合、
うん、そうするとだいぶ経済的になる、
うん、でもね、やっぱ高かったですね。ちょっとだから今回失敗したかもしれない思ってたよりは高かったんで、やっぱり荷物がやっぱり7年の間やっぱ増えちゃったな。なんかちょっと広い部屋に越してしまったがゆえに、
うんうん、
を増やしてしまったことを後悔しながら、うん、まあ、せっせと余計なものを捨てている毎日です、
うん、じゃあ今日のポイントとしては、今ある住まい の, あのなんていうか見取り図みたいなものをデジタルで作って、で向こうの引っ越し先も作って、でそれでいろいろ動かしてみて、はい、あのこうイメージを作るっていうことと、それとあの持っているものをどの箱にどう入れるか、でそれはどこに置いてあってどこに置くかっていうことも分かるようなあの書き方にする。
そうですね、
うん、で箱もそのサイズを自分で選んで、それがあのきちっと入るようにするっていうこと。
そうですね、ある程度なんかね、今回もその段ボールの通販サイトをいろいろ見てると、なんか本当に世の中にはこんないろんなサイズがあるんだなっていう。
段ボール自体に、
段ボール自体にね、だからまあそれがそういうサイトが分かっただけでもなんか今回なんか面白くて、なんかついいろいろ見ちゃうんですけど、だからそこで今一番適した自分にとっての自分の生活において一番持ってるものが入りやすい箱はこれとこれとこれかみたいな感じになってきて、なんかねセンチメートル単位で検索できるから、なんかそこからこう測ってって測ってって、なんか一番いい選択肢を見出していけるっていうか。
でもその箱たちは引っ越したらどうなるの？
まあ、引っ越したらまたもちろん捨てなきゃいけないですけどね。
ああ、そっか、う
ん、まあ、でもよくある話ですけど、なんか引っ越した直後ってなかなか箱開ける時間ないからそのまま放置になることって多いじゃないですか。
うん、
そうならないようにしたいなと思いながら、なんかこうその段ボール捨てれる日を調べつつ今本当にゴミ捨ての日とか、あのゴミの捨て方とかもね、なんかすごい今、
ね、
すごい今気をつけながら、そして今やっぱり一番楽しいのはそのラストの1週間どう過ごすかっていうね、このギリギリまで使うものとこうなんかそのいわゆる生活を閉じていくプロセスを自分なりにこう 1日前これをする2日前これをするっていうあのスケジュール表を作っていくのが楽しいですよね、
うんうん、
だから自分の生活のあるべき姿をなんかものすごく今真剣に考えて、これよくあの朝の通勤電車でやってるんですけど、なんかもう考える暇がそのぐらいしかないから、なんかもう冷静に冷静に考えながらこの段取りを組んでいくなんか楽しさが、なんか前回のちょっと反省を踏まえながらなんかもう本当に一個一個こう確かめながらこう、ね、最後に燃えるゴミ出せるのはいつか、それまでにいらないカーテンをいつカーテン閉め捨てるかみたいな、
うん、
この空いたカーテンをどうするかとかそういう、ね、
ゴミの日に合わせて引っ越しの日も決められたらいいけどそうはいかないですもんね。
そうそうそうなんですよ、
うんうんうん、
最後の最後のねこの部屋の明け渡しの時までに滞りなくあのいかに掃除して返すかみたいなところで、じゃあ掃除道具は最後まで持ち歩かないといけないよねと か, なんかそういうそういう細かい段取りをなんかすごいシミュレーションしながら、でも結局多分当日思いもよらないことに気がついてこうあたふたしちゃうっていうのも目に見えるんですけど、でもなるべくそうならないように自分の中で繰り返し頭の中でシミュレーションして作戦立てていくっていうのもなんか楽しくなってきますね。
じゃあ今日はその作戦立ててるパティさんのお話で、
はい、
次回は結果どうだったかっていうお話になりますね。
そうですね、
これはちょっと楽しみですね。その結果からもう一度振り返って次なるアドバイスが出てくるっていう。
そうですね、
うん、じゃあ今の時点でもし皆さんにアドバイスをしたり、同じようにこれから引っ越しを考える人がいれば、まずこれを始めてみましょうとか。
あ、もう絶対あれですよ、やっぱいらない本を処分しようっていう。
そうか、
本ですよね、もう人生でこんな本いらないだろうっていうと、なぜか残しちゃう本、だからそれがやっぱり一つのなんか自分のなんていうのかな、精神的な歴史みたいなものをいかに捨てていくかみたいなところで、今回かなり面白かったんですね。なんかこう、何て言えばいいんだろうな、やっぱ本ってね、なんか捨てにくいし溜めちゃうし、でもなんかこの本の引き取りをねやりやすくなるサービスもいろいろあるわけだから、もうそれをうまく使いながら、なんかあとやっぱり本の読み方もやっぱり年とともに変わってきたのが、とにかく自分にとってあと何冊の本が読めるかって考えた時に、いかに面白くない本途中でやめてすぐ処分するかみたいなところが問われてきてんだなっていう、なんかこう本の読み方自体に対してもちょっと今考えるところもあって、まあ、それも引っ越しとは関係ない感じではあったんですけど、前々からちょっと最近思ってて、もうせっかく買った本なんだけども、やっぱダメだなと思った時にもうすぐやめれるかどうか、もう次の本に行けるかどうかみたいなのが、若い頃はそこまで思わなかったけど、もう今なんか躊躇なくやめよう、そして風呂屋に売ろうみたいな、なんかその方がいいやみたいな、なんかそういうね、なんか本との付き合い方みたいなのがすごい今考えちゃいますね。
今すごいアドバイスをもらいました。私学生時代からの全部置いてある気がします。はい、なんかそれなくすと足跡なくすようなふっと思いがあって、でも今決意しました。
そう、読み
次に向かおうと。
そうしたら次の本が買えるから、なんか、もう循環していくしかないのかな。
なんかいい占い師さんに会ったみたいな感じです。なんか言ってほしいこと言ってもらったよ。で、どれぐらい減ったかということも含めて次回お話を伺います。DIY から、非常にこう人生の話までこう続いてきたので、次回楽しみにしています。
ありがとうございます。
それではありがとうございました。